のぎついってプレゼンツのぎつア
どうも皆さんこんばんは、トヨコ名人です。本日も長野県茅野市にありますイオンタウン茅野店よりお届けしております。お相手は私トヨコ名人と今日も地元長野からこの方です。
はい、こんばんは、坂本です。
いやー残念でしたね、書院文芸大賞。
あー残念でしたね。やっぱりなかなか最終に残るって難しいですよね。
いや気になってたんですけど、うん、僕は振り返ってるんです、ずっと
何を振り返ってる
イベントをね、はいはいはい、でフラッシュインのパートを結構見てるんですけど、うん、面白いんですよ。やっぱり
何が
読み上げるだけで楽しいじゃないですか、
うん、まあ確かにね、
フランス書院に残る、うん、その候補作品たちの、
うん、他にもね、うん、小説のそういった登竜門的な新人賞とかいっぱいあるんですけど、うん、もちろん有名なね江戸川乱歩賞からいっぱいありますけど、うん、タイトルの自由度っていうことを考えると、うん、フランス書院大賞が一番ですよね。
楽しい、
うん、だって使っちゃダメっていう言葉がないじゃないですか基本的に。
悪夢とかって
江戸川乱歩賞で悪夢スイッチとかあります？
悪夢ウォッチね、
うん、ないでしょそういうの、
うん
うん、だからもう何でもありなんですよ基本的に。で一応官能小説大賞というふうになってるけど、うん、官能が入ってれば、うん、別にミステリーでもいいわけです。
ミステリー仕立ての官能小説でもいいわけですからね。
いいわけです、うん、もう別にまあ、僕なんかどっちかというとバイオロンス的なものが好きなんで、うん、なんかちょっと西村樹子とか勝見あずさっぽいのが入ってきたりしますけど、うんうん、全然何でもありです、
うん
うん、もうそれこそ今流行りの隣の住んでるママさんがみたいなやつでもいいですし温泉おかみがみたいなやつでもいいですし、何でもありなんで、すごいそういう意味でまずタイトルで目立つっていうのが、
うん、
個人的に僕弱いなっていうのは思ってるんですよ、
うん、
思えへんもん、その悪名なんとかとか。
やっぱりそのキャッチーなやつも必要なのかなっていうのはあるんですけど、うん、
もちろん二次予選まで突破してるってことは呼んでくれてるんで、
でしょうね、
タイトルだけの問題ではもちろんなくて、
うん、
もう要はお前文化下手やろっていう話かも分かんないし、うん、もっともっと突き抜けてよっていう話なのかも、何が足りないのか分かんないけどね。
いやでね、
うん、
坂本さんは自分の作品しか多分あんまり見てないからかもしれないけど、
だって読むあれがないもんね。
いやないし、僕は、うん、僕は必死に坂本さんはこれに違いないっていう、
うん、
はいはいはい、タイトル当てクイズをイベントでやったわけですよ、
はいはいはい、
めっちゃ盛り上がったと思うんですけど、うん、あれは、うん、いい企画だなと思ったんですけど、うん、で僕は見てたから、
うん、
毎回思うのはこの回によって、
うん、
作品ってそう入れ替えしてるはずじゃないですか当然。
いやもう新しく
なってるはずじゃないですか、う
ん、なってるなってる。
俺去年のサイト見に行ったかなって思う時ちらほらとあって、前から
同じタイトルが、
そうなんです、うん、そうなんです。今回も、うん、メジカとブルーシートハウスの声優たち圭一さんは同じ作品を出してるんですよ、
う
ん、
あじゃあもう
リファインして出すっていうのも
リファインして出してる、
まあ、ありなんですよね。
イニシャルは一緒なんですよね。だから同じ人が
ほらこれイオマンっての生贄は泣き濡れて AA さん、
うん、
あったよね。
もうねそのタイトルからして、
うん、
間違いなく50以上でしょ何遂行してんねんっていう官能小説。
いやイオマンってさんに謝ってくださいよ、そんな。
いや
そうやね、どうせないですよ多分。
いやそうやねんけど、俺官能小説読むのも書くのも好きだけど、
うん、
同じものをまた書くっていうモチベーションはないのよ。
ないよね、すごいよね、う
ん、官能小説を何度も何度も遂行して、
うん、
その高めていくっていう作業、いやプロなら当然でしょうけど、
うん、
すごくない？
すごいな。でもこれまた面白いありますよ、ランジェリーショップ赤と黒の女。
もうね、うん、その赤と黒の女って言ってる時点で50以上間違いないでしょもうどう考えても黒いドレスの女やん、そんな。何北方健三のあれリスペクトしてるわけっていうか、官能小説書こうかって言ってる時点でまあ大体もう
20代の子はいない、
20代はほとんどいないと思うんで、おっさんばっかりやけど、
うん、
タイトルがおっさん臭いな、もう。
もう加齢臭が、
うん、
うん、いやいいな。でもな、何が足りないんでしょうね。
あれかな、北方健三味が足りへんのかな、
う
ん、
ちょっと偉そうな決めつけが足りない。
もう俺も漢字一文字とかしようかな、サビとかオリとか。
おお、うん、そういうのはちょっと 惹かれますね。
まんま北方謙三やけどね。もしくはあの漢字2文字にしてディック・フランシス的に名門とか暴走とかそういう感じにしようかな。
まあでもそれはやっぱり犯すとかそういう文字が入ってなかったら、
やっぱりね、単純に、
うん、
あのフランス書院大賞って俺そこまで文字が、うん、文が下手とか、うん、そういうのじゃないと思うんですよ、
うん、
っていうところ毎日官能小説読んで毎日官能小説のことだけ考えて出版してる会社じゃないですか、
うん、
ってなるとやっぱり突き抜けるもんがないと読んだことあるなこいつって思うようなやつじゃダメなんですよね、うん、やっぱりね。だからそういう意味でまだはっちゃけてない。
まあね、
うん、まあ、フランス社員の親会社はこの前はっちゃけた本出して炎上してましたけど、
ミカサー
書房会社の困ったちゃんみたいな、なんか
困ったちゃん
フランス書院はフランス書院で官能小説だけ書いといたらええんちゃうんって思うけど、
うん、
いやまあ本当にね
すごいな、うん、でもなんか官能最終稿作品、
うん、
その女雪絵
おっさんやな、
おっさんですね、
絶対おっさん決定やなこれ。
格好の家
格好
のタクラン、
格好のタクラミかよう分からんけど、うん、おっさんですわな、うん、しかも江戸川乱歩賞崩れみたいなタイトル、
ちょっとあの仲間でしょ、
仲間ですよ、
仲間でしょ、
うん、だから手に取るように分かるんですよ何考えてるか。
おみんなそれはみんな同じこと思ってるんですよね、うん、書いてる人もね、
はいはいはい、
なるほどね、うん、いやまた ぜひともね、
うん、
リファインして出すっていうのはダメなんですね。
リファインだから結局モチベーションですよね。
うん、
だってもちろんね、下手な文章とかその時のこれ後で考えるとないわとかいろいろあるんですよ、
うん、
これ変えないと意味通じないとか、
うん、
でもその時の勢いじゃないですか官能小説って、うん、だからあの遂行すればするほど勢いがなくなっていくっていうのを考えると、
うん、
官能小説としてはどうかなってやっぱり思っちゃうんですよね。文章としては読みやすくなって綺麗になるんでしょうけど、
うん、
荒々しさがないと、
なるほど、
なかなか女って犯せないですよやっぱり普通に考えれば、
はいはいはい、うん、まあそうですよね、
うん、
泣いてきちゃいますもん、
泣いてきちゃいますから、ただでさえ泣いてんのに
中惚れしちゃいますからね。
それをこう、うん、自分で鼓舞しながら書いてるんで、
はいはいはい、大変だ。
そうリビドーがない時間に官能小説書けないので、
うん、書いてるじゃないですか、朝からやってるでしょ。
いやだからそれリビドを朝からこう、うん、溜めてるわけですよ。
あ、溜めてるんだ。
そう、夜の間に。
おお、
うん、
でそれ書き切った後でマーガリン付きのパンを食べてる。
そうガーリックリのね、
ガーリックリのはい、ということでそんな坂本さんですが、
はい、
今日は老害について話してくれるんですって。
いや別に老害について話したいと思わないけど、うん、もう自分が老害やっていう風に、
うん、反省してるんだ。
反省はしてない。
してない、
してない。あの 老害だろうっていう風に認識して、うん、それで周りに迷惑をかけないように生きてる。
ああ、まあそうですね、この年になると、
うん、
ポジティブでもなくてネガティブなくて、
うん、
周りに迷惑をかけないで生きていこうって思いますよね。確かにね。
そう、
うん、
で、
うん、
まあ、そう思って日常生活も会社生活も、
うん、
もう残り少ない人生ですからね、はい、もうゴール見えてますから、はい、もう陸上競技場入ってますから、はい、何にもすることないんですよ別に僕今。
いやいや、あるでしょうよ、いろいろ。いや
仕事はあるよ、うん、あるけどもう責任はないんですよ、
そんなに、
うん
うん、
ほとんどない、
うん、
だから聞かれたことを教えてあげるレベル、
うんうん、
で、まあまあ、うちの会社もそうですし、あの世の中の会社もみんなそうなんですけど、あの評価制度というかね、
うん、
なんかジョブ型どうたらこうたらみたいなやつで、うん、何年か前、だいぶ前からこの評価のやり方も変わって、
まあ、今言われてもね、もうあと 2年ぐらいしかいないので、ね、
まあ、だから個人的にはもう全然それに関しては、うん、まあ、どうぞそうしてください、
うん、
としか言いようがないんですけど、うん、まあ、僕に関しては運よくそれほどその年収も下がってないんで、
うん、
まあ、そんなにあの不利益はないので、うん、今まで通り定年まで働けばそれでもういい、
うん、
ただやっぱあの会社の方からはその若い人の育成技術の、まあね、うん、継承、
うん、
そういったものはやっぱ求められるわけですよ。
サモス君の技術を AI に学習させなければみたいな、
うん、それができるのやったら一番楽なんだけど、
ね、
AI がないので、
うん、
若い人に継承してもらわないといけない、
うん、
これがね、
うん、
この10年ぐらいで本当に難しくなって、
あ、まあまあまあなんとなく会話の筋は読めますけど、
うんうん、
育成できないんですよね、厳しく言えないから。
できない、
うん、
で別に なんすかそれ、分かりませんみたいな、こうじゃないのよみんな、
うん、
みんな素直に聞いてくれるんですよ僕の言うことは、
うんうん、
聞いてくれるんだけど、うん、なんていうか最近のこう、まああのね、コスパ悪いとかそういう世代、言い始めた世代からもだいぶ経ってるんで、
うん、
まあ、基本的にはそのリターンというかね、うん、そういうのを求めてくるのは分かるんですけど、うん、恥ずかしいっていう、恥をかくっていう、もう文化自体がないねんな。
こんなことを聞いたら恥ずかしいっていうふうに思ってるから聞けない。
いや、もうね、あの失敗したら恥ずかしいってあるじゃないですか。
うん、ある。
その失敗したら恥ずかしい、
うん、
でもまあ若いうちは別にいいと思ってるじゃないですか、
うんうん、
いくらでも失敗してくださいって言ってるんですよ、
うんう
ん、も
う
できることやったらありとあらゆる方法の失敗したら引き出し増えるから、
うん、
いっぱい失敗してくださいって言うんだけど、
うん、
失敗したら恥ずかしいっていうのが先に立って、
うん、
失敗したがらないんですよね、
うん、
とにかくね、恥ずかしいに対するその恐怖心というか恥ずかしい思いをすんのが嫌っていうのがすごいんですよ。
はあ、じゃあその人たちは恥ずかしいことは一回もしてないんですかね、
うん、それは分かんないですけど、とにかく恥ずかしいことをする、人前で恥ずかしいことをするのが嫌。
恥ずかしいことしかしてない
俺らをね。
今も恥ずかしいことしてると、
もう恥だらけの人生です
よ、うん、
もう多分ね、俺記憶力良かったら、
うん、
恥ずかしさで死んでるもん、ね、めちゃめちゃ恥ずかしいよ。
いやー、思い出したくないこといっぱいあるよね。いやー、
もう胸痛い胸痛い。だからもう俺がこの50過ぎてから、
うん、
唯一覚えた、その唯一覚えたっていうか、必要に応じてもう仕方なく覚えたテクニックが、あの嫌な記憶を消す心理テクニックというか、
ほう、
いろいろあるでしょ。嫌なこと思い出したくないときはどうするかって。
まあでも、もうあい次行こう次ってなるしかないですよ。やっぱり嫌なことは思い出すことはたまたまね、
本当にあの、まあ小学校でも中学校でもいいんですけど、うん、あの嫌な恥ずかしい思い出しちゃったら、
うん、
その記憶と何かを結びつけるわけですよ俺の場合はね。
結びつけるんだ。
そう、
あ、まあ、何それ記憶実
何でもいいですよ。だ例えばあの手首に輪ゴム巻いてて、なんか恥ずかしい思いものを思い出したら、その瞬間輪ゴムでパーンって手やって痛い、
うん、
でその恥ずかしい記憶と痛みと結びつけて、
うん、
もう痛いから思い出させんようにするっていうのでもいいですし、
うん、
僕なんかバカ本当にバカバカしいけど、恥ずかしい記憶思い出したら、その記憶の後に必ずバナナ食ってバナナをそのままゴミ箱に捨てるっていうのを結びつけるようにしてる
んです。そんなことしてんの？
そう。
何、カウンセラーか何かに教わったの？
何かの本で読んだのかな。とにかくまあそういう感じで、あの何かその記憶を捨てるようなそういうのと結びつけて、はいはい、それをもう必ずやるようにすると、だんだん思い出さなくなってくるんですよ。
でもバナナ投げて記憶忘れたなっていう、そういうトリッキーな行為をしてるから、余計記憶に定着しない。
いや、もうありとあらゆる時にそれをやるので、
嫌なことがあれば、嫌なこと、
いや嫌なことを思い出したら、
うん、
嫌なことやったらそれをいきなり忘れるの無理よ。でもそんな昔のことで恥ずかしい記憶とか消したい記憶は、もうそういう風にもうテクニックで捨てていく。
恥ずかしい記憶な、
うん、
いっぱいあるけど、でも思い出さないようにしてますけどね。
でもそれが無視なんです。無理でしょ。だからもう、まあ、何でもいいんですけどね、
うん、
もうとにかくそういうのって多分ネットとかいろんなところでそういうあの恥ずかしい記憶を消すテクニックっていうのは多分出てると思うんで、
うん、
まあ、僕の場合はそういう感じで、なんかこうその記憶を捨てるようなイメージを結びつけるっていうのを必ずやってるんですよ。
なるほど。
で、まあまあ話は元に戻るんですけど、とにかくそれぐらい恥ずかしい思いをいっぱいしてきたんで、
うん、
でやっぱ若いうちの特権はやっぱり
失敗して
恥ずかしい思いしても、僕ら周りからすると、
うん、
そんな当たり前やと思ってるから恥ずかしくないじゃないですか、
うん、
本人は恥ずかしいけど、
うん、
それを言ってもやっぱりね、恥ずかしさが先に出る、
うん、
いやそんな恥ずかしいのできませんっていう、
うん、
ことが出るんでしょうね。失敗したくない、とにかく失敗したくないっていうのが先に出て、失敗しない方法を教えてくださいとか言うんですよ。
最初から100点を目指そうと。
そう
これは無理だよ。
これだと無理なんですよ。いやだから一回やってみて、
うん、
やってみたらあの自分で何が悪いか分かるから、うん、というような押し方をついしちゃうんだけど、
でも失敗して恥ずかしい、業務上の失敗って別に恥ずかしくないじゃないですか、
うん、
別にみんなの前で一発芸やって滑るっていう恥ずかしさでもないわけでしょ。
それとはまた違いますね。
違う恥ずかしさなんでしょ、
うん、
業務上の失敗だったらそんなになんか顔をからめてカーみたいなんてないじゃないですか、
うん、
何をそれ必要あるんだいって思っちゃうんですけど、
うん、そう思ってるんですよ。思ってるんだけど、
うん、
あの、もちろん全員じゃないよ。全員じゃない、うん、若い人全員じゃないけど、
うん、
結構その恥ずかしさっていうのに怯えてるというか、その恥ずかしいっていうのが、俺らが思ってる恥ずかしさよりも、もっとこう、重要というか。
そんなこと言ったら、トイレでうんこしてることすら恥ずかしいじゃないですか。
うん。だから、僕らから見れば、
うん、
TikTok で踊ろうよっぽど
恥ずかしいですよ。
よっぽど恥ずかしいでしょって思うんだけど、うん、でも本当にね、やっぱりね、なんていうかな、失敗することに怯えすぎてるというか。
分かんないな、業務上だったら全然恥ずかしさなんかないと思うじゃないですか。
うんうん、
いやだって例えば絵がうまいこと描けなかったとかっていうんだったら分かるし、ハンダ付けがうまくなかったり、この仕上がりが雑、
うん、
雑とかうまくないとかっていうのは、それは経験がないから仕方がないことで、それを失敗っていうのか、
うん、
失敗でもなくて下手くそなだけなんでしょ。
まあ、結局のところね、うん、野球とかでもよくあるんだけど、
うん、
あのチャンス掴んで、
うん、
バット出えへん人とかおるでしょ。
あ、
若い人代打で出されて、
はいはい、
ようやくチャンスもらったって
、はいはい、
初球ど真ん中それとか来て、
はいはい、
見逃すバッターいるじゃないですか、
うん、
あれもそうだと思ってるんですよね。っていうところ、失敗したらどうしようっていうのが先に出るじゃないですか、
うん、いやでも、 いや
でもまずバット振ってくれよと思うじゃないですか、やっぱり。
うん、それです。僕も思い出したくない記憶が一個ありましたよ、
うん、
野球してる時に。
あ、野球なんや。
悪球、フォアボール狙えたはずなのに、
うん、
悪球に手出してしまって、
はいはいはい、
内野ゴロになっちゃった。
もうそれよくあるでしょ。
いや、あるんだけど、
うん、
もう超恥ずかしいじゃないですか。
なんで
振らんかったらよかったのにみたいな。
いや、それは思わないですね。
思わない、
うん、
うわ、もう一球我慢してたらフォアボールになってたはずなのに。
いや、それはネガティブすぎる。
あ、そう、
うん、それはネガティブすぎる。
それは指導者としては、
うん、それはネガティブ
すぎる。いや、まあ、狙いに行った前向きな姿勢だけは評価するよ。
いや、前向きな評価っていうか、そこでバット折れへんやつは、
うん、
一生ヒット出へんやろ。
なるほど。でも思い出したな。うん、いやいや、で
だからね、
うん、
とにかくね、やってみろって言ってもなかなかやろうとしないんですよ。
へえ。
本当に
仕事なのに。
うん、
仕事ない。いや、じゃあ何しに来てるのって。
いや、だからできるまで、
うん、
教わろうとするんですよ。まず試しにやってみっていうのが通用しないんですよ。
ああ、そういうの来てあるんでしょ。坂本さんがやってるこの手順の中には、
うん、
坂本さんのノウハウとか、
そうそう、
ノウハウとか、
うん、
ノウハウとか、この 0. 何秒にこうやるとかってあるんでしょ、
うん、
それを教えてくださいよ。
全部、まあ、そのありとあらゆるもん全部覚えて、
うん、
最初から成功したい。
そんな坂本さんは、うん、昔の寿司職人みたいに、
うん、
俺の背中を見て学べとかっていうナンセンスな人なんですかみたいなことを言われちゃうわけですね。
まあ、そこまでは言わないですけど。
近いこと言われるんじゃないの。
あの、要はもう本当にね、
うん、
失敗したくないらしいんですよ。俺は失敗させたいんですけど、
うん、
なんだったら100回ぐらい失敗させたいんですよ。
まあ、そうすれば身につくっていうか。
いや、あの、もう引き出しが増えるんで。
増えるから。
そう。
うん、
だって、俺がいなくなるのも前提じゃないですか、
うん、
何年後かには、
うん、
でその時に失敗したらもう対処のしようがないでしょ、
うん、
俺がいなくなっても俺の代わりに教える人がいるんだったら別に全然いいんですけど、
うん、
もう俺がいなくなるの前提、2年後にはもう俺おらんようになるからね。だからもう俺がいなくなってもありとあらゆる対処ができるように、
うん、
もう本当にね、100通りのいろんなことがあるんですよ、やっぱり。同じものやってたとしても。うんうんうんうん、で、その100分の1は、もしかしたら10年に1回しか来ないかもしれないけど、
うん、
絶対来るんです。
うん、
なので、もう本当にね、ありとあらゆる失敗をしてほしいんですけど、
うん、
失敗してほしいって言ってもね、してくれないんですよね。とにかくうまいことやりたがるんですよ。
うん、
まあまあ、そりゃそうでしょうけど。
うん、
でね、もう、まあ、やっぱ聞いてると、やっぱ恥ずかしい。
うん、
っていうのを言うわけですよ。失敗したら恥ずかしい。いや、僕も恥ずかしかったけど、
うん、
その恥ずかしさに対するその怯え方が、
うん、
もうちょっとね、まあ、コスパを求めたりとか効率を求めたりとか、いろんなところでその最短距離をずっと走ってきた人たちなので、
うん、
今までの人生でね、だからそういう風になってるのかよく分かんないけど、
うん、
とにかく人前で恥をかくのが怖いらしい。
恥なのかな。
恥なんでしょう、その人の中では。恥ってその人の人によるから。
仕事の出発失敗というか、別に人前で自尊、うん、なんだろう、恥ずかしいっていうもんじゃなくて、
うん、
作業の失敗なわけでしょ。
そうよ。
それで職人が、
うん、
漆塗りの職人が、
うん、
漆塗りが失敗して、
うん、
ちょっとこのコンディションではうまくできませんでしたっていう、うん、 経験不足だから経験積むためのものでも嫌なんだ。
嫌なんです。
なんか切れちゃいそうですね。何しに来たなんて。
まあだから考え方が違うかな、ちょっと。
機械じゃないんだからあなた。
まあそんなことは ね言うんですよ、
うん。
まあ失敗してくださいって言ってるわけですよこっちは、
うん。
恥ずかしくないし、うん、そもそも今練習中だから。
うん。うん、金をらって失敗できるんだからいいじゃんって、こんな恵まれてることないじゃんってね。
って言ってる名人はもう俺と同じ立場側だから、
うん、
多分一生相入れない。
相入れないね、うん、いやでもだって恥ずかしいんです。もっと最短距離で行ける方法があると思うんです。
そう、
坂本さんのノウハウがあるんでそのノウハウを教えてほしいんです、
まあ、とにかくねって感じ。やっぱ恥ずかしいっていうのが多分俺が思ってる恥ずかしさとはもう次元が違うんでしょうね。
その恥ずかしいを分解していかないと分かんないよね、
うん。
その恥ずかしさって何なんでしょうね。
何なんでしょうね。
そこが分からないと絶対は言えない。
許容されてきてなかったのかな、
失敗を、
うん。
いやそれで言い出したら、うん、学校とかお遊戯とかで、うん、ダンスとかも当然あるだろうし、うん、体育会で体操運動会でいろんなことやらされるとかなるわけじゃないですか、
はいはいはい、
でそういう一等賞になれなかったりビンドン欠になることもあるわけじゃないですか、
うん、
合唱コンクールでうまいことしゃ歌えないこともあるわけじゃないですか、
うん、
それは失敗じゃないの。
それは失敗じゃないでしょ。
え、なんで
できないから
一緒じゃん、
うん、
何が違うの。
いや、それを聞いてんじゃないですか。
え、
いやだからそれが分からないから相談してじゃないですか。それが分かったらもう解決してますよ。
何が違うんだろう。一緒なのに仕事になると簡単に違うんだ。
あとね、
うん、
地方の、
うん、
そういうメーカーの工場に来てる子って、
うん、
基本学校で一番優秀です。
あ、そうなんだ。
いや、そりゃそうでしょ。学校推薦でないと入れないもん。
あ、
学校で大体成績1か2です。
ええー、すごい。
その子しか取らないから、
うん、
うん、まず基本それです。だから基本的にプライドは
高いんだ。
あの有名大学行ってること変わんないです。
そういうの坂本さん言いますよね。でもね、うん、確かにプライド高いよって。
プライドはね本当に高いです。
あ、
うん、だからこれが本当にね、まあこれ別に差別とかそういうわけじゃないけど、
うん、
成績も全然良くなくて、
うん、
もういや僕なんか入れただけでラッキーっすよぐらいの子やったら多分、
じゃあそっち取ったらよかったやん。
取らへんねんこれが。
え、それ素行不良。
いや素行不良も何も素行不良も何も学校推薦されてない子は取れないじゃん。そもそも推薦で来ないんだもん。
取れないね、
うん、来ないから。
ああ、
そういう、まあ、契約じゃないけど決まってるも何十年も
制度というか決まりでね、
うん、だから来るのは一番学校でプライド高い子が来てると思っても間違いない。
めんどくせえ。
そうで、ここだけの話だけど、
うん、
めっちゃ能力低いです。
なんでなんで一番なんでしょう。
昔の大学進学率3割の時の7割のトップと、うん、今大学進学率7割、まあ、専門学校も全部入れて進学率7割の時代の残りの3割のトップです。
逆転してるんだね、
この10年間で。
あ、
ということは、
まあ、
1000人の中で言うと、
あ、
10年前だったら301番目の子。
そうですね。
今は
701
番目の子でしょ。
そりゃそうか。
でもプライドは変わってないです。
ああ、なるほどね、
うん、そういった中で、いや坂本君技術の継承よろしくとか言われるんですけど、いやそれは難しいですって。
それをなんとかするのが坂本君の仕事じゃないのかね。
もう AI でいいやんもう AI でいいやっていう。いや、まあまあもちろんね、僕がねの周りだけたまたまそういう恥ずかしがり屋の子だけが集まってて全員がそうやとは思いませんよ。
シャイなボーイ、シャイなガールはね。
そうそうそう、ただそのやっぱり、うん、失敗することに怯えるっていう面で言うと、
うん、
やっぱ失敗したがらない、
うん、
で失敗したがらないだけだったらいいんだけど、
うん、
やっぱりねそれがこうちょっとあまりにも触れると、
うん、
隠すようになるんで。
工場で一番やってはいけない。
そうだから、
ね、不良品を隠すという。
そう、それをするようになっちゃうんですよね、
うん、
まあうちの会社でそんなことがいるとは言いませんけども、
うん、
やっぱりね人間そうなるんですよ、
うん、そうだね、
うん、絶対
な結果割れてやっぱり学校一番の子取らん方がいいじゃんって話にならない。
なるよ、
うん、
なるけど学校側が推薦してくるのがそれだもん。
1位は推薦しないでくださいって言いましょうよ
じゃあ学校のあれが崩壊するでしょ。みんなして1位取らんようになるわざと3位取る
やん。死んだふり優勝みたいな。
そうなると、うん、今まで来てた子が単に成績で3位を取るだけの話。
あ、そう。
1位取る子が3位取るなんて簡単やんか。
まあそうだけど、うん、じゃあどうしたらいいんだろうな。
いやー難しいですよ、今の若い子の教えるって。
自衛隊のスカウトみたいな感じで学校の前に張り付いてて、
いやそれは
アホそうな子を捕まえて、
いやいや、だからそれができるんやったら全部解決するんだけどあの、まあ、前にも言いましたけど、うん、高卒の子って一社しか受けられないんで、
あー洗顔のみ、
洗顔のみなんですよ、うん、もうこれがもうアホの極みなんで、うん、これやめへん限りはもう日本中の工場全部一緒なんですけど、とにかく一社受けてそこ通らへんかったらその子の人生終わるんですよ。
大変、
大卒よりひどいですよ。大卒やったら何社も受ければいいだけの話なんですけど、
15の春どころじゃないじゃないですか。
しかも、うん、全員同じ日なんですよ入社試験、だからそれ落ちたら本当にその子の人生終わりなんですよ。だからもう学校推薦で行けるところに行くしかないんですよ、
はあ、
特に長野はね。だからもう学校推薦で君そこね、君ここねって言われたらそこを受ける以外もう選択肢ないです、
うんうん、まあ、企業も落とさないやろうかね、そうなってくると、
うん、だからもう大体あの学校推薦、校長推薦だともうそのまま内定になるんで、うん、もういやそれはプライドも高くなるでしょ、
うん、
でそういうのを来た子たちなので、
うん、
失敗したくないんですとにかく。
いやそれはもっと偉いさんが、うん、皆さんは失敗するために来てもらってます
って言ってるんだよ
若いうちは。
いやいや俺も
どんどんチャレンジしてって言ってるわけでしょ。
そんなん俺も最初に言ってますよ、もう口が酸っぱくなる。
なるぐらい、
うん、
今失敗できるうちは失敗いっぱいしましょう。
でもそれが綺麗事にしか聞こえないですね。
いやマジでってあなたが不良心出したとします、
うん、
それを黙っておくと大変なことになります。みんなの迷惑がかかるんで素直に。
そんな教育はね、
うん、
当たり前のようにどこのメーカーもやってます。
でもダメなの。
ダメ。そんな教育でなくなるんだったら日本中であんなに現場とか工場で不良品隠したりしないでしょ。うん、リコールとかトヨタから何から全部そうじゃないですか。
そう、
どこの車のメーカーにしても。
それはみんな失敗を隠したがる。
まあ、それは、まあ、また別の話ですけどね、うん、それはもうあのどっちかというとぶどまり率とか上から の, そのノルマとか
圧 力,、ね、
圧力があるから失敗言えないっていう、うん、またあの中間層の問題ですけど、うん、まあ、とにかくね失敗することに関するそのハードルというか、
うん、
はちょっとね異常なぐらいです、
ま、謎ですね。
まあ、謎でもないんですけどね。
えそれは教育っていうかそういうチヤホヤされてきちゃったから、
まあ、チヤホヤっていうか
1位だからね。
もうチヤホヤっていうかね、もう失敗しないのが当たり前なんですね。基本的にはね失敗していいっていうのももちろんあるんですよ。野球で三振しようが、
うん、
バレーでトス失敗しようがサッカーでからしようが、うん、そんなのは失敗していいやつです。
彼彼女らはそういう経験がないんですか。
いやあるある。だからそういうのは失敗していいやつなんですよ。
仕事も一緒じゃんって。
仕事はダメなんです。
なんで変にそのプロ意識が高いんですかそこだけ
なんでなんでしょうね。まあでも基本的に彼らは体育の時間に例えば失敗しますよね、
うん、
三振したりとかしますよね、うん、趣味でやろうと思わないですよそういうの。あ楽しかったらやるでしょうけど基本的に失敗したくないので、
うん
うん、わざわざ失敗したいと思って野球を始める子はいないと。
なんか謎ですね。全然理解し合えないですね。
そもそも失敗、まあ、僕ら、まあ、おっさん、まあ、これ老害の話なんで、うん、老害の話しますけど、
うん、
基本的にありとあらゆることを失敗しないとできない世代やったんですよ、
うん、
遊びにしようが何しようが。そもそも野球にしたって近所で野球やろうと思ったらまず小学校3年生やけど6年生もいるし、
うん
中学1年生ぐらいまでおったかな、
うん、
まず失敗するじゃないですか、
うん、
もうそれもうありとあらゆるところで上の世代下の世代と一緒になって育てられたので、うん、失敗する世代なんですけど今の特に僕が見てる子とかを見てると失敗させてもらってないなっていう。どっかで失敗しできるような環境あります。
いやスポーツでしょ。でもスポーツが習い事とかじゃないですか。でもそれは、
なんか下手したあれですよ。ほとんど競争的な体育とかないですよ。さすがにみんな手つないでゴールしようというそういうのはないけど。
でもやっぱり徒競走でもあるじゃないですか、うん、やっぱりスタート悪かったなとかスパート良かったらやっぱり場合によっては勝てるんだ。1位にはなれないけど2位にはなれるんだ。
徒競走なんかね、
うん、
あの才能の世界なので、
うん、
もう最初から決まってる。
でも失敗じゃないのそれって。
だからあれは失敗じゃなくて結果が出ただけ、
うんうん、それでブーブー言わない。
別に恥ずかしくないでしょ。
でも恥ずかしいじゃないですか徒競走を使ったら。
恥ずかしい、
うん、
いやだって負けんの分かってて負けるわけでしょ。
それは失敗じゃないんだ。
だって負けんの分かってるんだもん。 だって、うわ、俺9秒で走られへんかったって言ったら、いや、それ、そんなこと考える人いないじゃないですか。最初からもう負けるの分かってる時競争なんだから、別にいいわけですよ。でも仕事の場合は、成功せなあかんと思ってるんで、彼ら。
ああ。
絶対に。
そっか。
そう。だから野球にしろ、ああいうのにしろ、別にあの失敗込みなんで、みんな、ああいうのは。
それはいいんだ。
それはいいんですよ、別に。で、そもそもやらないしね。人生の中でそんなに恥をかくシーンってあるっていう。
いや、なんか人前で喋る時とか。
だって、話聞いてるとですよ、恋愛に関するハードルめっちゃ低いから。
おお、そうなの。
だからそう、恋愛で恥ずかしい思いをしたことがほぼほぼない。
めっちゃいいな。
いや、だってなんとなくわかるし、
もうすり合わせして、
すり合わせして、
もう多分これは両思いだって分かって
から、 LINE で散々やってりゃわかるし、でそもそも付き合うハードルめっちゃ低いんで、成功率俺らの頃に比べてめっちゃ高いんですよ。
いいな。
ある程度仲良くなってれば、試しに使ってみるって言ったらいいよみたいな感じになるやから。
いいな。
俺らの時の、あの恋愛成功ってもう徳川埋蔵金見つけるぐらいの難易度高かったから。
そうですよ。ゼロから100にいきなり行くみたいな感じですからね。
そうそうそう。だから、あの恋愛のああいう市場で、そういう失敗しないと、おそらく10代で一番恥ずかしいのって大体恋愛
絡み。恋愛絡みですよね。恥ずかしいこといっぱいしてますよ、恋愛絡み
では。運動会の塗装競争なんかどうでもいいでしょ。でもそれも大体ね、乗り越えてきてるんですよ。あの地方のメーカーに勤めてる子って、その地方では勝ち組なんで、大体成功してるんです。
恋愛も。
恋愛も。
うん、
だったら何やったら、車も俺よりいいの乗ってるし、何やったら家買ってたりするよ。
若いのに
、だって家賃払うよりも安いもん。
じゃあもう買うみたいな論で。
だって土地代ほぼゼロやから。
ゼロ
や
からね。
うん、で月々そんなね、マンション月々5万も6万も払うんやったら、もう月5万円で家建てますわみたいな。
なるよな。
なる。だって親が土地持ってるからね。
うーん。
いや、そうなったら失敗するとこないでしょ。人生で。人生ってその20年ぐらいのね。
そっか。
だって。俺らが失敗して、大体その、ちょっと心折れる経験って、恋愛か、大学受験か、まあ、あの、中学受験したらこうだったらね、中学受験もあるし、高校受験もあるんでしょうけど、大体高校受験って、あの、自分の行けるところに行くことが多いので、大体大学受験だと思うんですよ。
でもそういう意味では、都心部の中学受験してる子の方が、失敗とかじくじたる思いみたいなのはいっぱいしてるはずですよね。
だから俺が自分の息子に中学受験受けさせた時に言ったのは、落ちてもいいよっていう、落ちたらそれが経験になるか、落ちる経験って大事やから。
スラムダンクのどっかの先生みたいなこと言いますね。負けたことが経験になるんだみたいな、ね、
一回落ちるっていうのはすごい大事なんで、そうすると高校受験の時に、あの大体わかるから、まあ、たまたま通ったんですけど、でもそれがね、だから要は地方の高校からそのままメーカーの高校に入るとほぼほぼないよ。
一番立ちが悪いじゃないですか、そうなってくると。経験できないって。
そうだからね、挫折した経験ないんですよ。大学受験した子でも、第一志望落ちるとか
あるある、
なんかあるし、でその後入社試験
やるとき、もっとある、もっとある、
山ほど受けるんで、あるじゃないですか。
面接で失敗することもあるよ。
そういうのもいっぱいあるけど、ないのよね。
一番本じゃ今のこの若者の世代の中で、一番ひょっとしたらかわいそうなのは、高校の上位層で、メーカーの工場行けちゃう子らが、ひょっとしたら一番かわいそうなのかもしれない、
まあ、もちろん地方では勝ち組、これは間違いないよ。
だけども、実質上なんかよろしくないかもしれないですね。
まあ、だからね、だからこそだと思うんだけど、やっぱりね、運動系は取るんですよ。ちゃんと挫折というか、うまいこといかないことを何度も何度も経験してるっていうのもあるし、上下関係っていうのもあるんで、もうなんで運動系ばっかり取んねんとか思ってた時期があったんですけど。
いや、僕も昔は、携帯会系なんてって思うけど、やっぱり体育会系のやついるわって思いますよ ね。おっさんになればなるほど思いますよね。
あの、その体育会系って上下関係厳しいのがいいのかなって個人的には思ってたんですけど、今個人的にこの年だって思うのは、負けた経験をいっぱいしてるって大事やなっていう、恥ずかしい思いをしてるっていうのが大事やな。だからまあ、もちろんね、長野の例えば高校野球やってる子なんか、はっきり言って甲子園なんか出てないわけじゃないですか。絶対地方大会で負けてるわけですよ。で、下手したら、まあ、言うても佐久長聖とかね、上田西とか強いところに当たったら、コールド負けとか食らうわけじゃないですか。あれも大事。ああいう人前でコールド負け食らうとかね。ああいうのも本当に大事だし、あの試合でエラーするっていうのね。あの試合でエラーするっていうのが大事やねな、きっと。あの恥ずかしい、みんなに申し訳ないと思うっていう経験が、 あの別にあの学校の練習の体育の時間に参加したとか全く誰にも迷惑かけてないんで本当に別に恥ずかしくもないし何にもならないですけど、あの試合の失敗、別に吹奏楽部でコンクールでリードミスしてもいいんですけど、人前で何か失敗したという経験もね、金払ってもやるべき。
いまだにしますけどね、失敗。
そうそう、俺らはするよ。
いまだに頭抱えて、な
んでこの年でイベントなんかすんねんお前みたいなこともあるし、なんでプレゼンでこんなこと言ったんやろとか思う時もあるし、
なんであんな偉いさんの場でこんな発言してしまったんやろとか。
今でも本当にあのバナナゴミ箱にバンバン投げ捨ててるから。でもそうだから、そう考えるとね、やっぱりたまたま僕の今の周りにいる若い子って失敗した経験がね、やっぱほとんどないんです。だからやっぱりちょっとその恥ずかしいとか失敗することに対してものすごいハードルが高いというか、自分でハードル高くしてる。こっちはできるだけ低くしてる。
大変ね。
まあね、でもまあこの今の評価制度っていうと俺関係ないからね。いや本当にね、あれね、評価制度あの導入していい場所があるでしょ。
そんなに評価制度って変わりました？
うん、
別にもうなんか変わったとしてもそんな変わらんよなって感じはしますけどね。
まずね、
結果的には
あの評価制度を導入したことによって、もう自分のその決められた目標が、まず第一なので、それ邪魔するやつは敵やな。
で真面目な会社ですね。なんか
アホやね、
合ってないようなもんですけどね、うちなんか。
合ってないようなぐらいがちょうどいいんですよ、
いやもうはいはいはい、はい、適当に。あ、
そう
去年と同じね、でもちょっとここだけ変動したからここだけ変えようかみたいなんで上げ下げしてる。
それぐらいでいいんですよ。なんかもういちいち達成度 70% とか 80% もうええっちゅうねんって、なんやったらなんかもともと何もできへんかったやつの方が評価高いやんけっていう。何でもできるやつはどうしたらええのっていう。
いや大変ですね。
いやもうね、やっぱこの年になるとね、若い子の教えるとかも無理やね。
いやできるんじゃないですか、本当はもうマスターとして、
いや
老師として教えるっていう未来ちょっと憧れてたんじゃないんですか。
いや俺もね、もうあの50過ぎたらきっとヨーダみたいになると思ってたんですけど、
パッと森田みたいに。
そう、もう無理無理、絶対無理。あんなルークスカイウォーカーみたいなやつ来たら殴るわもう。無理ですよ。
いやいや、もうそこはエディ・タウンゼントさんばりに「ヘボーイ」って言いながら。
ルーク・スカイウォーカーはまだプライド低かったからよかったやん。
まあね、
いやでもね、本当にね、
これ
からますますみんな関東とかね、東京に行くじゃないですか、地方に残る人たちっておそらく最終的にはもう1割か2割ぐらいやと思うんですよ。
厳しいな。いやかといって逆に言うと自己肯定感を低い人もいっぱいいるはずなんですよ。競争社会に飲まれ、何をやってもキラキラしない人ってやっぱいるわけじゃないですか。そっちに自信を与える方っていうか、失敗続きにの人たちに光を当てるのも難しいかもしれないですよ。
それを取ればいいと思いますけど、
そういう子
は取らないですよね。
面
接突破してこないし。
そうなんですよね。
どうしたらええねんっていうね。
どうしたらいいんでしょうね。
いやよく言うじゃないですか、氷河期世代取ればいいとか、いやいいんですよ本当に、取ったらいいと思うんですけど、難しいですよ彼らも。
どう難しいですか、仮に来たとして。
いや派遣できたりしますよ。
あ、来ます。
来ます。最近の派遣ってすごい年齢上がってるから、本当にもう50とか
いるんだ。
いる。40代は普通にいますけど、プライド高いですけどね。
俺たちは時期が悪かっただけで、恵まれてなかっただけで、ポテンシャルはあるんだ、
そう
みたいな、
やたらバブル世代バカにしてきますし、ね、
ああどっかで見た構図。
本当に
佐川さんでバブル世代っすよね。
すいませんみたいな。本当申し訳ないっていつも言ってるんですけど。
僕たちはタイミングが悪かっただけで、本当はこんなところでくすぶってるわけじゃないんです。
そう、ポテンシャルは全くその通りなんですよ。もうただ経験がね、
そうなんだ、
比べ物にならないぐらいね、差がついちゃってるんで、
あ、
そこだけは認めていただきたいなって思うんですけど、
はい、
まあバブル世代なんで。別にバブルで入社したわけでもないんだけど、
ね、ないのにね、言うんだね。
うん、
いい思いなんかほとんどしてないのにね。
してないけどね。まあでも本当に、まあそうは言ってもね、あと2年ぐらいか、若い人を教えていくっていうのが仕事なので、
頑張らなきゃいけないけど、でも心折れそうですね。
そうですね、
失敗してくれって言っても何も隠そうとしてもじもじして、
あ、本当にねもじもじします、うんうん、あの自分もシャイだったんで気持ちは本当によくわかるんですけど、うん、
仕事の失敗なんだからそれは失敗とは言わないよみたいな、まあ、それだって延長線上では徒競走で遅かったのと一緒だよみたいな、
まあ、それ昔の人らもみんなそう言ってましたけどね、うん、まあ、じゃあお前は喜んで失敗してたかって言ったら俺もできるだけ失敗しないように頑張ってたけど、
うん
うん、まあでもこういうおっさんとか老害の言葉ってねやっぱりね若者に響かないですよ今みたいな言い方だと。
どう言えばいいんだろう、
なんかあるんじゃないですか今みたいな言い方が。
どんな、
なんか心に刺さるような、
今から失敗してもいい5つの理由をしてるね
全然刺されん、
いや
全く刺されん、
特に最後のは必要のことだから必ず保存してねみたいな、うん、そんな感じで言えばいいんじゃないですか。
いや全然怪しいやん、怪しいやん。まあでもね、だからねその言い方とか、
うん、
なんかやっぱりねこっちはこっちで心というか頭のここら辺に、
うん、
だってお前老害やろっていうのが必ずあってこんなこと言ったら老害って思われるかもっていう恐怖感もあるんですよ、
うん、
ずっと
辛いな。
そう、もうだからね老害っていうことを考えたやつもねちょっと反省してくれよって、
本当ちょっと老害って言った人ね、うん、責任取ってほしいですね。
いやもうあの老害っていうのでかなりねこの年代怯えてると思う、
うん、
もう女の子には絶対触れへんし近づけへんし、まあまああのね今流行りのね救命とかああいう行動も取りませんっていうのはちょっと行き過ぎやと思ってるんですけど、うん、ただやっぱりできるだけ女性には近づかないようにしてるっていうのは間違いのないことなんで、
うん、
何やったらあの言葉遣いも昔よりも距離取って冷たくなってるからね逆にそれで怖がられてたりとかするから、
あ、
いやだって聞けないでしょっていうこと、細かいことは。
いやー、そうか、失敗ね、
うん、
うん、失敗じゃないんだよっていうのは難しいな、うん、
まあ、このラジオ聞いてる人って言ってもこのラジオ聞いてる人平均年齢52歳ぐらいだと思うんで、
40歳後半ですから、
もう恥は散々書いてきたわっていう人たちばっかりなのでね、別に全然
いいです。立ちが悪いですね、かわいそうなぐらい。
うん、そうですね、やっぱり失敗させておくべきですね自分の子供にはね。
うん、いや スラムダンクもしましょうよ。
ああいうの読むのは好きでしょみんな。
うん、いやこれ君のことだからね。
ああ、それはね、うん、言っちゃダメなやつ。
え
それは言っちゃダメ、
君のことだからねって、ね、
う
ん、そんなラベリングされる、
そうそうそう、そういうのはそういうのはダメ、
そんな決めつけやめてください、
うん、でそもそもそういうふうに捉えないから、ね、
えメタファーなのに、
うん、
ダメなんだ
これ読んどけって言っても、うん、それをそのまま後輩に渡してこれお前のことらしいぞみたいな、
ほう、
うん、そういう感じかな。だから、ま、漫画とかは大体ねそもそもね、
うん、
君はね課題評価してるから。
何を？
地方の高校生。
ああ、そうそうなんですか、うん、
地方の高校生は漫画なんか読みません。
あ、今時は、
うん、本とか読まないから。
何読むんですか？何も読まない。
スマホ、
スマホ見ている、
はい、
ほ
う、1日のうち4時間ぐらいスマホ見てるでしょ。
もっと見てる私
で。寝てるでしょ。
寝てる。
あと何すんの？
仕事してる。
スマホの中だけで生きてる人間が失敗するわけないやん。
まあ、ゲームで失敗っていうのはあるけど、まあそれはゲームだけの中だから恥ずかしくないもんね、
うん、いやだからスマホ生まれた時から右手にスマホ持ってる人間と、
うん、
この老害では
みんなポッドキャストやって全然再生されへんって思って挫折したらええねん、
うん、だからそういうことをやってくれればいいけどね、
うんうん、ほら集まらへんやろって思ったら意外と
そんな恥ずかしい思いするぐらいやったら仕事で失敗した方がよっぽど
いいやろ、いいやろっていう、なんか反面教師をもっといっぱい出さなきゃいけないんでしょうね、うん、
そうそう、うん、いや本当に、
ね、どっちの失敗の方がいいみたいな、どの地獄がいい、君にとっては同じ地獄かもしれないけど、
うん、
この灼熱地獄なのか、ハリケンタの上ある重ね地獄がいいのかほら、それともこの作業をして失敗する地獄の方がいいのか、作業の方がいいですみたいな。
剣山じゃない、
剣山、剣山選ぶのこれ俺が悪くないし、うん、みたいな。でも作業は自分が悪いことになっちゃうからみたいな、
う
ん、
もうね、
だ
から
そのメンタリティ、
もう明治も1回ぐらいね、
うん、
地方の工場で働いて、
うん、
20歳ぐらいのそのスマホで育ってきた若い人と、
うん、
それからちょっとひねくれた再雇用のおじいさん相手に仕事してみ、
うん、僕がやられちゃいますそうもう会社来たくありません
まあ大変なんですよ、いろいろと。
はい、
はい、老害は、
老害も大変なんですね、
うん。
まあでもちょっと高校の上位層っていうのは一番厄介っていう可能性があるってことなんですね。確かにそう聞くと。
じゃあまあ上位層って言うのかな。
もはや、
うん、まあ上位層ですよね。う
ん、うん、生の声っていうのはそういうもんだっていうことなんですよね。うん、
ただ問題はそれを会社の上層部が分かってないっていうことですね。
ぜひともね、
うん、何度も言ってるんですよ、
うん、
昔の301番目と今の701番目は違うよって
言っても、うん、またまた坂本君、うん、それがあるのが君の仕事じゃないかみたいな。
いや、あの学校で一番エコ取ってるって言うんですよ。
お
う、うん、学校で一番エコ取ってるからって。だからちょっと待てって、
うん、
301番目とって毎回言ってるんだけどで、もっと言うと、
あんま言いにくいけどね、それも。
もっと、俺言ったけどね、うん、もっと言うと、十何年前の2万人おった子供と、今の9000人しかおらんかった子供の301番目と701番目って、実際には301番目と1万701番目ぐらいだから。
まあ、あんまり生々しいこと言えないけど、うん、そういうことよね。
そう。
うん、うん、
もう裾野が違うんだから、
うんうん、本当だからね、こうピラミッドの中の、うん、今は本当に土台が少ない中の上ですからね。
ちっちゃいピラミッドやで、10段ぐらいの
高さとしてもそんな高さもないし、
そうそうそう、
うん、
だからね、富士山の5合目と六甲山の5合目を比べてもしょうがないから、うん、
ね、
うん、まあ本当にね、うん、俺関係ないねんけど、
もういいけど、
もういいけど、もういいけどみたいな。
うん、
まあとにかくね、僕が今から生まれてくるというか若い人に言えるのは、うん、もうたった一つだけですね。東京に生まれろ。
そうすると適度な挫折も味わえるかもしれないし、
うん、地方に生まれたんだったら死に物狂いで勉強して、うん、県立トップ校に行って、
うん、
国立関東か関西の国立に行くか、
うん、
就職するんだったら、
うん、
野球かサッカーやって運動系でいっぱい失敗して恥ずかしい思いして、
うん、
学校推薦でメーカーの工場に入ってください。
なるほど。
そうすると人生安泰、う
ん、あ、いいね。
人生安泰っていう意味では、
うん、
高卒で地方のメーカーに入るっていうのは全然ありな
今は、ね、
選択肢なので、うん、これはもう間違いないです、
うん、
人生安泰なのは間違いないんで、うん、ただ恥をかく場面ってもう会社入るとそんなになくなってくるので、
うん、
いや俺も最近恥変えた記憶はないから。
あ、そう。
だからそのイベントとか、うん、そういう仕事以外でよ。仕事以外は山ほどあるけど。
いやでも未だに仕事でも恥ずかしいこともあるし、プライベートでも恥ずかしいこといっぱいしますけどね。い
や
だって
仕事はもう座ってて、うん、相談を受けるだけの仕事やで、
まあ、半分失敗しないか、
うん
うん、
だってこの前の面接の時も言うたもん、あまりに楽すぎて暇やって仕事量的には昔とまた変わってないんだけど、うん、責任がなんせないので、
うん、
まあ、あのみんなに呼ばれていくけど、
うん、
責任はないじゃないですか。
いいな。
だって役職ないんだもん。
いいな、まあ、会議にも出なくていいしね。
電話もないんだもん今。
電話かかってこないしね。
そう。だってもう役職ない、役職定年過ぎてるんですから、
うん、
それぐらいはいいでしょ
う。まあ、うちだったらまだバリバリにやらされますけどね。
そう、
あ、
まあ、それはね、だからね、僕1年前からかな、
うん、
だからもうその会議とか一切もなくて、
もうストレスもなくなるわけですわ。
そう
ね、
うん、
いいな。
だからね、若干羨ましいでしょ。
羨ましい。なんかの会議言われてザラザラつ、心がザラつくことも
ないないない
ないんだね、
うん、で給料そのままなんで、
うん、いいな。
格がね下がらないから、
まあラストイヤー、ラスト3年ぐらいとしては最高の育ち、あのかもしれないですね。
そうそうそう、
いい蜜月の月、
うん、だからもう仕事的に言うと僕はもう今何の文句もないですよ、
うん
うん、ちょっとあの仕事量が多くて残業が多いなって思うぐらいで、
うん、
いやこれで定時で帰ってたらもうほんまに何しとんねんお前って話なんやけど、
でもそれは昔に比べたら全然楽でしょうよね。
すみません、昔ってそのいつの昔か分からない。
いやいや、ちゃいます、働いてた頃
に、
うん、
あの頃に比べたら
イニシャル G でアイコノミー症候群であ
の頃に比べたらどんな仕事でも楽
楽でしょ、
うん、どんな仕事でも楽です。まあ今は本当にね、もう恵まれてると思ってますよ。
なるほど、
うん、だからそういう意味で会社には文句ないです、うん、
ないけど、うん、若い子が失敗してくれないのが、
うん、
ずっともういかがなものかと、
うん、そうそうそうそうそう。いや、なんせ人に教えるって苦手なんでね俺。もともとね、やっぱり言うてもパワハラで育ってきてるじゃないですか。
うん、
殴られて物投げられて覚えろって言われた世代なので、 今時の子に刺さるような教え方がやっぱりね、どっかでね、やっぱり
あるのかな、今時の子に教える。
どうなんでしょうね。
でも失敗してくれないでしょ。オッケーオッケー、それ失敗じゃねえしって言ってあげたらいいんじゃないですか。
いや無理やな俺。
何でもいいんじゃないですか。うん、ナイスチョイス、グッチョイスとかって言ってあげたら、
でちょっとね、うん、あの気合い入ると俺、うん、休憩時間忘れちゃうんですよね。
ああ作業しちゃうと、ずっと
作業しちゃうと、うん、
ゾーンに入って、
うん、ゾーンに入ってこれ見とってねってバーってやったら、うん、ならもう休み時間ですけど、
ほう、
あの昼の休みしかないのよ。あのチャイムが鳴るやつじゃなくて、うん、あのほら午前とか午後に15分ずつぐらい休み取ったりするじゃないですか。もう休み時間だから行っていいですか。
どうぞ、
うん、いや何も間違ってないですよ、うん、何にも間違ってないけど、うんうん、俺の中の昭和の坂本が今言うんだって、うん、ちょっとずらせばよくねっていう、
うん、よくない、あーまあまあまあね、うん、大変、
うん、
まあでも適切な育て方とか失敗の指し方ってあるんだけど、そのないノウハウはないだけなのかもしれない、まあそうですね、けどね、
うん、ただまあ、うん、今の育て方で、うん、まあ、僕みたいな下手じゃなくて上手い人も育ててるんですけど、うん、それでもう一回坂本が育つかって言ったら、
まあ難しいでしょうね。
無理でしょう。だってまあ言ってみればそのなんていうのかな、例えば、まあ、僕は車の修理作業者として、うん、年間例えばあの頃で言うと年間1万台ぐらいまあ修理してたとしましょうよ、うん、今だと頑張っても1000台ぐらいみたいな。僕それを10年以上続けてたんで、うん、それだけの経験やってるんですけど、うん、もう無理ですよね。もうそもそもあんな働き方も無理だし、
働き方、まあその分だけ分試行回数が多いから、うん、経験っていうか、うん、まあ自分の中の引き出しがものすごくあるからってことですよね。
でももう物理的に無理だもんね、うん、まあまあ、それをさせるのが
働き方とかもいろいろあるからね。
徹夜でやるっていうわけにもいかへんし、うん、だから同じようにその技術継承というかそれだけの職人を作れって言われてもいや無理ですよっていうことになっちゃうもんね、
うん、
これね。いやなかなかね、だから多分ね今からねアメリカがまたあの製造工場をアメリカに戻すとか
大変なこと言ってますよね。
いや
3倍ぐらいの値段かかるって言ってて、うん、だってあんな太っちょの人たちが、
いや太ってないと思うよ全員太ってないと思うけど、
でもなんかどんくさそうじゃないですかみんな大らかで。
いやアメリカ人って手先器用やで。
そうなの？器用な人はすごい器用って聞くけど、
うん、いやだってギターでも何でも一番上手いのアメリカ人やろ、
うん、トップ層はそうなんです
よね。そうそうそう、うん、ただ下の普通レベルが日本人の方が器用というだけでね、
うん、
いや大変やと思うよ一からまたあの工場を作るってなったら。
まあでも彼は失敗を失敗って認めないかもしれないね。
あそこはね、
うん、大らかで、
うん、そこはいいと思う。とりあえずやってみるっていうこと、
まずとりあえずガム紙タバコガムくちくちくちくちして
岸田監督の悪口。
いやいやいや、そんな話は、
うん、いやでもまああの基本的に向こうの人ってできなくても俺できるって言うからね。
言うね、
うん、ほんで失敗してできなかったって言うから
それはいいと思う。これはなんか悪いと思うんだみたいな、
う
ん、
そう、それはいいと思う、
うんうん、じゃあアメリカ大丈夫かな。
まずやってみるっていうのがね、
うんうん、大丈夫ね、まずやってみるよね。
そうそうそうそう、失敗するのが怖いからやらないっていうよりはまずやってみるっていうのがいいと思う。
なるほど、
はい、
大変だ、苦労絶えないですね、
うん、
うん、
長々と老害の
実力地方工場のシリーズですね、うん、これもね。そうそう、まあ、ぜひともねあの大企業の工場を持ってる会社の経営層の方は、うん、
はい、
このラジオを聞いていただきたいですけど、
いやもうちょっとね、うん、採用のやり方を変えた方がいいと思うねこれからは。いや本当に、
うん、
もっと人物本位というか、
あなたが一番恥ずかしかった失敗は何ですか、
うん、だって、って言ったら面接何回やると思う。
1回だけ、
うん、
うん、でしょうね、
うん、すごいやろ。
まあ、2回ぐらいしたいな本当は。
いや俺はね、うん、インターン制度とってもいいと思ってるんだよね高校でも、
うん、
うん、で向こうも違うって思うじゃないですか、やっぱりこういう働き方というかこういうんじゃなかったって、
うん、
そのミスマッチがあまりにも多いんですよ、
うん、
今合わしてんの高校で一番頭のいい子学校推薦そこだけやから、
うん、
合うてんの向いてるかどうかとか全然関係ないから、うん、意外と才能いるからね、
まあ、で働くって、まあ、そうですよね、
うん、
いや僕は無理ですわ。
そうでしょ、
うんうん、
あれね手と意識と話せられる人でないと無理よ、
うん、
あの今夜の晩飯考えながら手だけ動くっていうタイプの人とか、 それからあの、まあ、たまにね俺らがよう言うひよこのオスとメスを見分けるおばちゃんみたいに、うん、もう機械自分を機械としてやることに何の躊躇もなくあの疑いもなくできる人、
うん、
であの本当にあのパチンコ玉の傷を見つけるおばちゃんみたいにその傷を見つけることで達成感を得られるようなタイプの人、
うん、
だからやっぱりね選ばれた人ですよ工場で優秀な人って、
うん
うん、普通の人できないからね大体、
うん、いや僕もたまに工場に応援に行ったりするときは、はいはい、もうこんなんで残業1時間って言ったら俺死ぬって思ったもんね
無理でしょ
無理これ週5で残業毎日2時間制って言われたら会社辞めると思った
多分ね、うん、時間が経たないと思う普通の人やったら、う
ん、まだ12時みたいな
そういう感じ俺なんか、
うん、
今、
うん、
会社入って、うん、パソコンバーッとメールとか全部やってであそここれからこれをやらないとパッて見たらもう10時半いや終われへんやんって思ったらピンチャイム鳴って飯食ってでまたブワーってやったらまだ仕事半分以上残ってるのに、うん、もう4時やんっていうのが毎日、
うん、
もうとにかく時間がねめっちゃ早いね俺の体感では3時間ぐらい毎日
老化
多分老化やと思うんやけど早すぎんねん毎日があ
怖いな、
うん、いやだからね会社行くのが嫌っていうよりも、うん、早いかんと会社終わっちゃうみたいなそうなるから
話し合わんはずだその若いことい
やまあでもね、はい、本当にねあのなんとか定年まで
頑張り
たいなと思いますけどね
あと1年、
うんうん、1年もうちょっとかな1年10ヶ月ぐらい
うん、うん、
まあ早期退職の話があったら喜んで手挙げますけど、
ね、このタイミングではないでしょさすがになんで会社割りましてんの払わんとあかんねんみたいな
ほっといたら1年半ぐらい辞めるやろ、 いやでもほら、
はい、
ゴールを伸ばそうとしてる動きがあるから、
ね、65までね
嫌 やんそんなもうゴールやーと思ってたらあと3週って言われた
それは心折れるよな、はい、ということで皆さん地方工場で働いてる人何人かいると思うんでね、
はい、
会社は聞いてみたいと思うんですが、はい、参考になりましたそれでは皆さんおやすみなさいさよなら